ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さて、日経平均株価ですけれども、下げ幅は一時800円を超えまして、前引けは708円安と38,106 円で終えています。いやー、なかなかの月曜日となりましたが、
先週が、中央銀行ウィークで、その前の、ECB とかカナダの中銀が金利を下げた、アメリカが金利を下げなかった、で日本銀行は金利を上げなかったんだけれども、国債の買い入れ額を減らした、微妙なですね、微妙な変化があったり、アメリカでは FOMC の3ヶ月に一度の見通しが出ますので、そこでもまだ若干の修正があったり、あった上で、さあ一通り消化したつもりで始まるんですけども、結局何にも変わってない、変わってないというのは、日本は、心地よかったはずの円安っていうのがむしろ気持ち悪くて、円安になると金利上がっちゃうじゃないか、記者会見してもね、記者たちがもう全員そんなことばっかりしてですね本当に今日本の景気はどうなってるか何も考えてないんだなと思って、あれちょっと呆れましたね。そんなに利上げさせたいのかみたいな記者会見だったもんですからね。円安になったらどうするんですか、どうするかどうするかもないだろうと、なってから考えればいいだろうと思うんだけど、上田さんがかわいそうに針のむしろになってましたよね、でもその結果、今日も157円台で、で今日は日本の株が下がってる、アメリカの株も、先週小型を中心に弱含み、アメリカの長期金利も順調に 4.2 まで下がってるということで落ち着いてるんですけども、ちょっとこれ袋小路に入っちゃいましたね。で今日の機械受注統計も悪かった、予想通り悪かったんですけども、あとは認証不正問題ですよね、これが一体どうなるのか、物作れないんだったらこの国は成長できませんから、物作れないんだったら46の GDP もマイナスになりますから、マイナスになっちゃうとこれなんと4四半期、つまり丸々1年分ぐらいですね、全然成長してない国ですよ。全然成長してない国でどうして金利を上げようと皆さん質問するんですかね、そこがよくわからない
鈴木さんはどんな風になってますか。
待っていて待っていて、本当に中央銀行待っていたものが出たのに何も反応できないというところが、そのネックが深いなという感じがしますね、
岡崎さんが以前から言ってますが、荒れる6月
荒れ始めたと思うし、やっぱり景気が悪い方向に動きで相場は読み始めてますから、そこがポイントだと思いますよ。景気敏感感が売られている、それがポイントだと思いますし、実際景気が悪くなってもいいんだ、痛くも介護ないんだって FOMC は言いましたからそういうデータを出しましたから、備えなきゃいけない、そういう一週間になると思いますね。日本株は
今週の展望をこの後伺っていきます。それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
もう700円800円下がっちゃったんで、今から売っても間に合うのかなという感じもするんですが、おととい大阪でセミナーをしたんですけども、そこでも、話をしたんですけども、4月の19日に3万7000円というところをですねテストして、であそこが一旦、あの時はスピード違反でですね、調整があったんですけども、そこで一旦止まって、で緩やかなというのは、デフレ脱却して全てが正常化に向かっていくシナリオで、日本株はゆるゆると上がり出したつもりだったんですけども、ここに来て大きな試練が始まりましたね、試練というのはもう一度3万7000円、あのボトム、あそこのラインで本当に底を打ってんのかというテスト、これ今週からっていうのはしばらく続くんじゃないかと思うんですけどもね、それは始まったと思います。ただこれトレーディングっていうのは1にも2にもタイミングが大事なので、今日の寄り付きで売れてた人はですね、非常にやりやすい転換だと思うんですけども、様子を見てた人たち、 これはしんどいですね。しんどいんだけども、対応の仕方としては、とりあえず寄り付き水準、まあ今日は 38,400 円でしたかね。そのあたりのところをイメージしながらですね、売りのポジションを一つでも二つでも持たなきゃいけない展開になってきたんじゃないかと思います。まあ理由はもう簡単で、景気後退期です。日本はスタグフレーションですね、これは。で、景気後退期なのに、利上げをしろと国民から言われてるという、すっごい不思議な国ですね。国会だけでなく、ワイドショーからも、それから経済記者からも、全員から言われてるって言った、これ何が起きてんのかなよ。私のような人間の方が逆に分かんないですね。皆さんの方がよく分かるかもしれない。私は全然分かんないですね、今起きてることに。皆さん何がしたいんだ、日本人はと。
円安への危機感の方が強いということなんですかね。
でも円安への危機感は介入しか方法ないですよ。そもそも為替っていうのはテレビでもお話しましたけども、
はい、
矛盾に満ちた市場ですから、ハッピーに行くわけないんですよ。アメリカの中央銀行と日本の中央銀行がそれぞれ自由度を持って自分たちのやりたいことをやれば、為替っていうのはどこ行くか分かんないので、はい、これも変動相場制が始まった時からのお約束ですから、
はい、
それやめたかったらもう固定相場制にするとか、あるいは日本人がアメリカ株を買えないようにするとか、世界の株を買えないようにすると、規制をすると。資本の自由化を止めないということには無理なんですよ。で、無理だから介入という手段があって、でその状況をジャネット・イエレン財務長官は、軽な事例と言ってるわけで、軽な事例はあることはあるんで、こんな風に、為替が困った方向に行くとなったら、どんな、新興国は当然ですけども、先進国もみんな介入に頼らざるを得ないわけなんですね。まあ、こんなに言っても、聞く耳持たない人は聞く耳持たないと思うので、話を元に戻しますと、今週はアメリカが、月次の SQ なんですよ。
はい。
で、日本はというと先週終わって、先週はその6月 SQ のですね、買い戻しがあったんで、まあ、しっかりめにですね、マーケット終わったんですけど、今週はもう新たな相場が始まってますので、一回これまた下をテストするという展開でいいと思うんですが、アメリカのね、SQ がね、ちょっとこの10年では見たことのない世界なんですね。この10年っていうのは、月次の SQ 値をずっとつけてるんですけどね、120個分ぐらい今朝ちょっとチェックしたんですけど、過去にはないパターンですね、今回は。どうないかというと、今、どんどん、ナスダックとか SP500 とかの大型指数が買われているのをご存知ですよね。一方で、ラッセル2000は鈍いままなんですね。前回の5月の、あれは第3週ですから、17日ぐらいだったかな。5月の SQ からどんどんこの、ワニの口みたいに、中小型株はどんどん下に。で、超大型は上にと言っていて、で、ここまで乖離したっていうのは、私のつけたデータ120ヶ月分ではないんですよ。ない、どっちかが間違ってるんですよ。どっちかが間違ってると同時に、例えば、中古大型株に対して、ナスダックが異常に買われたというのが、例の IT バブルの時ですね。はい、で、中古大型株に対して SP500 っていうのは、IT バブルの時も高かったんですけども、SP500 で見るとそこまでいってないんですけども、中国型に対してナスダックは IT バブルの時の2000年の3月のこのレシオって言うんですけどね、割り算した数字ですけども、この高値を抜いてしまいました。だから IT バブルの時よりも小型に対する超大型成長株は割高に買われてるってわけですね、うん、さらにナスダックの100というのがあるんです、
はい、
それはもうナスダックのナスダック、大型の大型っていうグループがあるんですけども、これで見たらもうとんでもないところまで上がってるんですよ。とんでもないところまで上がってるのを、まあ、これすべて、いや、未来にかけてるんだと。AI だと。と、まあ、いろいろ言うんですけれども。しかしですよ。常識というのが必要なんだ。
はい、
AI に搭載した、AI を搭載した Apple のスマホ、何時間持つのかとかね。そろそろやっぱりそういうこと考えなきゃいけないですよ。電気はどうするのかとか。まあ、データセンターの話とかみんなやってますけども、PC に入れてですよ。で、例えば、AI に自動翻訳とか、それから文章作ってくれって言うけども、本当に簡単なね、日常会話はできるかもしれませんけども、例えば、論文書けとか、例えば、そうですね、有価証券報告書とか、単身とか、戦車読めと。
うん、
どんだけかかるかと。やったことないでしょ。 まあ、そこだと思うんですよ、うん、どんだけ金がかかるのかと、で同時にどんだけ電気代を食うのかという、はい、ここに入ってくると、あ、私はもういいなと思う、これ以上はこの夢に私は乗らなくてもいいなと大阪セミナーで思いました。
あ、そうです
か。大阪で教えてもらいました。
いや、まあ、今週に、ね、限って言いますと、ちょっとアメリカが今まで見たことないような動きをしている。日本株はどうしたらいいでしょう。
日本株はこれはもう仕組みは変わりません、うん、どう変わらないかというと、まずは生産しなきゃいけない国です、この国は、はい、自動車を作らなきゃいけない国なんですね。で、認証不正問題というのが引っかかってますけども、まあ、早いこと、まあ、別に工場止めなくてもいいよっていうニュースであればこれ軽く済みます、うん、まあ、とにかくまずはこれが第一ですね。だから第二に、ずっと問題はもうここなんですけども、本当に内需は起きたのかどうか、
はい、
目覚めたのかどうか、ここのデータを早く見つけたいところです。これをどうやって見つけていくかというと、それにふさわしいですね、統計がもうなくて、はい、まあ、家計調査っていうのは家計簿なんでですね、これ見てもあんま分かんないんですよね。賃金が上昇していく、賃金が上がってきた、確かに上がったんでしょう。上がった賃金が何に使われていくのか、
うん、
あるいは何にも使われていかないのか、ここを見なきゃいけないと。やっとデフレから脱却できたんですけども、デフレから脱却できたんだけども、インフレだけしかないとなれば、これスタグフレーションですから、うん、少なくともこの9ヶ月で、おそらく4月も入れるとこの10ヶ月はスタグフレーションですから、日本は、
はい、
スタグフレーションの時になかなか強気相場のシナリオは書けないですよ。申し訳ない。
わかりました。
一から出直しですね。また
鈴木さんは今週どんな展望でしょう。
先週が1月決算企業の決算発表だったんですけどね、はい、それが大体出揃ったという形で、あと1ヶ月後には今度2月決算で、もう1ヶ月すると3月決算の第一半期が始まった。その1月決算の企業の決算があまりやっぱり良くないですね、やっぱり人件費の上昇っていうのがすごく効いていて、うん、特に1月決算っていうのは小型の IT 企業が多かったりなんかするんですが、
はい、
それがもうことごとく厳しい。相当、最初から見積もりとして少なくなっていたところが現役だけど株価上がるっていうような状況があっても、レアケースで、やっぱり業績そのものはあまり良くないなというのがはっきり出てますね。
いや、ちょっと先行き心配だなというニュースが。
でも、
はい、
ちょっと言い過ぎましたので、
あ、そうですか、
言っとくと、
はい、
逆にこれがチャンスだと思いますね、日本株は。
絶好の買い場ということでしょうか。
絶好のかどうかは別にして、
はい、
一旦ここで、一歩後退して、次の波に乗った方がいいのは、ここで無理しちゃうと、うん、アメリカの景気後退の時に一緒になってモンドリュッテがひっくり返ることになりますから、
はい、
もしアメリカの景気後退が来てると思ってる人間なので、逆に日本株はここで、身を固めとくというか警戒的に、構えておいて、とりあえずはこの間の4月19日の3万7000で止まるかどうかですね。あそこを見極めてから動いた方がいいんじゃないかと思いますね。
はい。今日の午前の安値3万7956円というところでしたけれども、5番にかけて、そして今週どんな動きを見せるか注目されます。さあ、では今日の株365の動きはいかがでしょうか。
今日はやっぱり荒っぽいこと荒っぽいですね。スタートこそ3万8618円で始まったんですが、その直後だと思います。621円が戻り高値。その後3万8000、あ、ただ株365はまだ3万8000割れてませんね。3万8000飛んで38円が安値です。現在3万8000の192円で取引が続いています。
はい。そしてドル円は11時31分現在157円48銭から49銭。9銭というところですが、こちらは
こちらも、まあ、なかなか円高方向には、つまり金利を急がなくてもいいですよという安心できる方向にはいかないと思いますが、
はい、
しかしいつでも介入できる準備はしてるでしょうし、いつでも介入すると私は思います。で、おそらくはアメリカの長期金利が正しい方向に向き出したので、
はい、
まあ、遅かれ早かれ 4% を切ってくると、慌てて為替も円高方向に修正くると思います。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。 今日は金沢、東京、札幌と3カ所ご案内しますよ。まずは6月29日土曜日、金沢で開催、豊か TV 徹底討論セミナーをご紹介します。6月29日土曜日、お昼の11時30分会場、12時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんのお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんと清川玄徳さんによる徹底討論、日米株式投資戦略と題しました今後の相場を占うディスカッションです。現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりと分かりやすく解説します。そして続いては7月6日土曜日、東京で、でさらに7月の27日土曜日、札幌で開催する岡崎亮介の投資戦略セミナーです。どちらもお昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。いずれも入場は無料です。定員は金沢が70名、東京が100名、札幌が50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお今回のセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。なお当選落選につきましては開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご連絡をいたします。では会場です。金沢は金沢駅近くの TKP ガーデンシティプレミアム金沢駅西口ホール2Cです。そして7月6日東京は東京駅から近くです。 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール8Aです。そして7月の27日土曜日、札幌は札幌駅から近く TKP ガーデンシティプレミアム札幌大通りカンファレンスルーム 6B です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りはそれぞれ金沢が6月27日木曜日、東京は7月4日木曜日、札幌は7月25日木曜日、いずれもお昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会です。岡崎さん、今回はどんなお話になりそうでしょうね。
大阪もそうだったんですけども、ちょっとエキサイティングな感じになると思いますね。言い過ぎたかなっていう話もいっぱい出てきます。はい、で、特に今度の金沢は、まだ多分6月最後になりますけど、はい、渦中 の相場な、渦中のセミナーになると思いますので、ひょっとしたら、結構お客さんも、戸惑う結果に結末になるかもしれませんけれどもね。でもまあそれもいいじゃないですか。それも相場なんでね。そういう、まだまだ混乱始まってませんけども。
はい。
で、6月29だと、フランスの選挙はもう終わってるんですかね。
6月30日
ですね。直前。
いやですね。30日のフランス革命の直前なわけですよね。まあそういうこともありますので、はい、話はいろいろ尽きない。時間をはるかにオーバーしてしまったんですけども、金沢もそうなっちゃうだろうなと思います。
そして7月6日東京、7月27日札幌とありますから、まあね、1ヶ月違うと随分話の内容も変わってくるかもしれませんね。
でも7月になったら雇用統計がまた出て、
はい、
毎月毎月ですね、毎月毎月テストを受けるような感じですからね、今は。そういう状況の中で、この夏は過ぎていくのかなと思います。
ということで、金沢、東京、札幌で開催します。どうぞ皆さんふるってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは 鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日は TDK です、はい、証券コード6762の TDK。 いや、もう株価がずいぶん高いところまで来てしまってはいるんですが、もう改めてご紹介しておきたいなと思いまして、もう言わず知れました、日本でももう最も大きいレベルの電子部品製作会社と、はい、メーカーということになりますね。今日日経平均午前中700円ぐらい下がってるんですが、今 TDK5 円安でしたね、うん、前場でちょっぴり下がってるというぐらいでして、時価総額3兆4000億円、総資産が3兆4000億円、まあ、ちょうどイコールぐらいです。これ売上が2兆2000億円、2兆4000億円ぐらいですか。 PBR が 1.9 倍ぐらい、配当利回りが 1.6% ぐらい、はい、ちょっと割高のところまで今買われてきてるというところなんですが、もし、これから少し押し目があるとしたら狙っていきたいなというところですね。コロナが明けてみたら、その世の中でこれとこれとこれが必要なんだっていうことが、うん、やっぱり随分クリアになってきたような感じがするんですよね。
はい、
遠隔医療、それから自動運転、まあ買い物難民のための、それからロボティクス、もちろん他にもいくつもたくさんあると思うんですが、そのビヨンド 5G とかですね、もう数えたらキリがないんですが、今 TDK がやろうとしている7つの未来というものを、その向こう10年計画ぐらいの、はい、まあ中期というか長期経営計画を今年初めて組んで、はい、で、それに向かっても会社を今作り変えたところなんです。事業ポートフォリオをちょうど入れ替えたっていうのが去年から今年にかけての、まあ、TDK のこの、まあトランスフォーメーションなんでしょうね。TDK トランスフォーメーションというものを今銘打って行っているんですが、
はい、
まあ、業績はその前期2024年3月期は、売上マイナス 3% で、今期が、売上でプラス 0.1%、前期も今期も為替は140円ぐらいの前提で組んでいるというところですが、あんまり円安に頼って、この会社は会社を運営していこうというところはないみたいですね。で、その7つの未来っていうところに、その、まあ、モビリティであったり、メディカル、ヘルスケアというものであったり、それから、まあ、最近アップルが売り出した、ビジョンプロを売り出した、AR、要は、拡張現実とかですね、まあ、仮想現実とか、まあ、そういうものを利用した技術というものに、まさにこの TDK が作っている積層セラミックコンデンサーであったり、インダクターとか、あるいはバリスタという、まあ、小さい小さい部品が、まあ、非常に必要になっていくというところになるんでしょうね。一番喫緊の課題としては、再生可能エネルギーを、はい、まあ、いかに発電するのは、まあ、ばかり問われるんですが、いかにそれを貯蔵して、まあ、既存の電力系統、電力網に流し込んでいくかってことが言われていて、その、まあ、蓄電システム、システムとしての電気を貯めるという技術が、まあ、必要になってくるわけで、うん、まあ、そのあたりが TDK は非常に、まあ、目指している、まあ、得意としているところだというふうに見られますね。長い目で TDK を応援していきたいなというふうに思いますね。
お話伺いながら岡崎さんもうーんとうなってましたが、
そうなんですよ。電気をどう貯めるか、はい、電気をどう作るか、こういう時代なんだなって思いますね。電気ですね、
やはりこのエネルギーをどういうふうにしていくかっていうのは、これから後の株式市場においてはかなり大きなテーマにはなってきそうですよね。
再生可能エネルギー、生成 AI のその流れというのは、その革新性というのはもう止まらないでしょうから、はい、それに電力網が追いついていかないというのが今世界のネックになってしまってますね。
そういった意味からも注目される、今日ご紹介したのは TDK でした。さて、まあいろいろね、中央銀行の動きがありましたので、はい、今週ちょっとなぎがやってくるかなと思いましたけれども、
いやいや、全然、今週は今週でアメリカの小売統計、
はい、
これを見なきゃいけませんし、
はい、
なんつっても株式市場は動くのが宿命ですから、
はい、
止まっているって言っても止まらないのが株式市場ですからね。そこのところはもう、まあ、割り切って皆さん、はい、マーケットに、まあ、向かっててほしいですね。
はい、さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。